キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。今日本ではお盆の季節を迎えましたが、今年は親兄弟姉妹たちと別れて過ごされた方も多かったのではなかったでしょうか。私も帰省をすることを控えまして、先週は図書館などで時を過ごしておりました。そんな中で思いましたのは、こんなように別々のところに置かれているというのもまたいいものだなということでした。それは聖書箇所でパウロとフィリピの信徒たちが別々のところに置かれているのと同じことであります。そして別々のところに置かれつつ、主よ私たちを祝福し共に喜ぶものとしてくださいと私は祈っておりました。そうしますと、不思議なことになすべきことは知らされて、私はどうしたかと言いますと、普段行っておりますスーパーで九州特産の品々を箱詰めして実家にお送りすることにしました。どういうものを送ったかと言いますと、柚子胡椒ですとか粉豆菌の味噌、黒糖、棒型のラーメン、地物の麦焼酎などなどです。どれも関西の品物とは一味違ったもので、九州の香りをお届けすることができたと思っております。そのようにして、それに聖句を交えた手紙を添えれば完璧です。皆さんこの贈り物を意外な感じで喜ばれたようです。甥御たちからも喜びの返信がありました。今思えば、実際に出かけてひょっとしたら面倒な思いをするよりも良かったかもしれません。なぜこのような話から始めたかと言いますと、聖書が語る喜びなさいということは、今まさにこの時にということであることを示したかったからです。今の世の中の状況では、私たちは主よコロナ禍を収束させてください、そして私たちを喜び合えるようにしてくださいというような祈りを優先させがちですけれども、私たちはそう祈る前に、主よ今ここで私たちを共に喜ばせてくださいと祈る必要があります。1905年明治38年に発表されました山のあなたという詩をご存知でしょうか。少なくとも私の年以上の方々は学校で学ばれてよくご存知のことと思います。この詩は発表されて非常に有名になりまして、広く知られました。カール・ブッセというドイツの詩人の歌を上田敏という学者さんが日本語に訳した詩です。どういう、ちょっと読んでみますね。山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う、ああ我人と止めゆきて涙差し組み帰りきぬ、山のあなたになお遠く幸い住むと人の言う。この詩がですね、なぜ日本人の間で有名になったのでしょうか。それはこの詩の持つ叙情といいますか、メンタリティが当時の日本人にピタッと当てはまったからだと思います。幸いを今この時に 求めるのではなく、遠く離れた場所に見出そうとして幸せ探しの旅に出かける。そして案の定その幸いは見つからなくて、なお遠い場所へと旅立ってゆく。ひょっとすると当時の日本人だけではなくて、今の私たちもそのような幸せ探しの旅をし続けているのかもしれません。今日読まれました招きの言葉には、青草を求めたが得られず疲れ果ててなお追い立てられていくとありましたが、これは当時のエルサレムの飢餓状態で、食べるものにもこと書いた人々がそれを求めても得られなかったということを言っているのではないでしょう。たとえ満ち足りた生活をしていても、幸せを今この時にではなく外に求め始めると、私たちは必ず疲れ果てて何者かに追い立てられるようになるということをこの聖句は言っているのです。それは聖書が一貫して言っていることであります。一方で上田敏の山のあなたの世界に浸っていますと、何とも言えないこう慰めを味わうことがあるかもしれません。私もそういう思いをに無縁ではありません。しかしそれは聖書が語る慰めと救いというものとは全く違うものです。私たちはこの両者の違いをしっかりとわきまえて区分していかなければなりません。山のあなたが語る幸い住む場所というのは、理想郷と言い換えることができるでしょう。理想という言葉はもともと哲学用語です。明治の初年初めに作られました哲学、アイディールという言葉を翻訳した言葉でございます。その理想という言葉は非常に、まあ、俗化したといいますか、まあ、流行語みたいになりまして、戦前戦中戦後の日本社会を席巻しました。例えば理想の社会とか理想国家ですとか、まあ、理想の家族、理想の家庭、理想の結婚などさまざまな理想が私たちの先に設定されて、私たちはそれを追い求めるものとされてきたのです。パウロは天にある本国、つまり新しいエルサレムを目指して走っています。しかし彼はそれを追い求めているのではありません。20節に明記されていますが、彼はそれを待っているのです。それがやってくるのを待っている。待っているということと追い求めるということは全然違いますね。ではそれを待ちながら私たちがなすべきことは何か、それをパウロは今日の聖書箇所で述べているのです。今日の聖書箇所を読むにあたって、ルカ福音書の17章20節からを見ておきましょう。新約聖書143ページになります。新約聖書の143ページ。 21節、実に神の国はあなた方の間にあるのだとあります。この言葉は実に味わい深い言葉です。神の国は私たちから遠いところにあるのではなく、今ここに私たちの間にあるということです。あるいは今ここに実現する可能性があるものです。実にこのことを私たちはフィリピの信徒への手紙を公開していく中で何度も何度も知らされました。礼拝とは今ここで主を礼拝して賛美して共に喜ぶことであるということを何度も知らされました。悲しみが深ければ深いほど今慰められる喜びは大きい。パウロは神の国に至る道が苦しみに満ちていることを承知しております。ですから今日の聖書箇所でパウロは自分の歩みを闘技場で戦う剣闘士のステージに例えております。パウロの神の国への向かう歩みは決して自分自身が幸せを求めて近づいているのではなく、あくまでも神様の計画に従うステージなのです。ですからその道行きに災いがあるか苦難があるか、あるいは反対に幸いがあるかといったような事柄は彼の歩みを進めるにあたって妨げにも、あるいは動機にもならないということなのです。そこら辺のことが14節に表現されております。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。賞を得るためと言われますと、今の私たちはどうしてもオリンピックで賞を得るためといった発想をしてしまいがちですけれども、必ずしもパウロはそういうことを意図したのではなかったでありましょう。この賞という言葉のもともとのギリシャ語をより忠実に訳しましたならば、それは花輪とか栄冠とか冠ということになります。つまり神がキリストイエスによって上に召してお与えになる冠を得るために目標を目指してひたすら走ることです。つまり私たちは私たちのすぐ前におられるキリストイエスにピタッとついて走り、その時が来ればキリストイエスからすぐに冠を授けられるようにいつも備えていなくてはなりません。その冠を授けられるということも遠い場所での出来事ではないのです。今ここででも起こりうることなのです。ここまでで私たちは神の国というのが遠い彼方にある幸いの国というのではなく、実に今ここにいる私たちの間にあるということを知らされました。ですから私たちはイエス様のすぐ後ろにピタッとくっついてイエス様から冠を授けられる準備をしながらひたすらに走り続けるべきである。これこそ15節で言われるところの完全なものの姿でありましょう。しかしパウロ自身認めていますように、自分自身も その完全なものになっているわけではないし、むしろ別な考えがあることを許容して歓迎しているようでもあります。私たちが抱く別の考え、例えば山のあなたの幸いとかいった考えも、神はそのことをも明らかにしてくださるとして、パウロは神に全てを委ねています。16節、いずれにせよ私たちには到達したところに基づいて進むべきです。たとえ今の私たちが青草を求めたが得られず、疲れ果ててなお追い立てられていく状況の中で喘いでいたとしても、私たちはそのことをなかったことにする必要はありません。すべてが神様の前に明らかであるからです。そして私たちは到達したところに基づいて進むべきなのです。その上でパウロはより具体的な勧告を私たちに語っています。17節、皆一緒に私に習うものになりなさいと言って、パウロは皆に自分を模範とするように進めております。皆さんお分かりかと思いますが、パウロは自分自身を誇っているわけではありません。むしろ自分の不完全さを承知した上で、その破れをも皆に示した上で共に歩むものになろうとしているのです。18節のパウロが何度も涙ながらに言ってきた、キリストの十字架に敵対して歩んでいるものとはどういうもののことでしょうか。今日の説教の流れからすれば、それは山のあなたの理想郷を追い求めていくものに他なりません。実は明治期の説教者の中には、神の国自体をそういった理想郷の一つとして捉えて説教をした方々が少なからずいました。今にして思いますと、大変に的外れなことであったと思わされますが、私たちは幸せを追い求めて神の国を探し求めては、そこに決して入ることはできないのです。なぜならば、十字架を通してしかそこに入ることができないからです。そのことをパウロはキリストの十字架に敵対して歩んでいるものと表現しているのです。ルカ福音書に戻りますと、17章22節から、それからイエスは弟子たちに言われた、あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけないとありますが、このことは今申し上げたことを表現していると思われます。救いというものには教義があります。それは神の計画とも言えましょうし、それは一つの 原理なのです。ですから私たちはその教義というものがどういうことなのかを心して学んでいく必要があります。3章21節、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのですとありますが、 キリストによって冠を授けられた私たちは、まことに体と心を持ってキリストの喜びに浸ることができるようになるかもしれません。その喜びとは、私たちが追い求めて得られる喜びをはるかに超える思いもよらない喜びであるでしょう。ヨハネ黙示録に黙示されております神の国、新しいエルサレムは、私たちが自分たちの幸せを追い求めて到達できる場所ではありません。ヨハネ黙示録を読んでも、新しいエルサレムは幸せなところであるというようには記されてはおりません。ではどういうふうに記しているかといいますと、この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いであるというように記されているのです。その姿は、今の世を歩んでいます私たちと同じなのではないでしょうか。私たちが今この時にひたすら走っているこの道は、そのゴールに至るまでキリストと共にその喜びと幸いとがもたらされるという道なのです。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日にこの兄弟姉妹たちを見舞いに集めてくださいくださり、共にあなたを賛美礼拝できます幸いに感謝いたします。今終戦の時を思い起こします。私たちがずっと追い求めてきた幸いがどこにあるのかを、あなたは確かに指し示し、また私たちと共に歩んでいてくださいます。どうか私たちがその恵みに感謝しつつ、感謝と賛美をもってあなたの後ろをついていくことができますように、今ここにこそ分かち合うべき喜びがあることを私たちに悟らせ、それを遠くの理想に求めることがないように、私たちを祝福しお守りください。今ここにあなたの十字架をへり下って見上げることができますことに感謝し賛美いたします。今の世においては、隣人との間に見えない隔ての壁が築かれつつありますが、どうか私たちを聖霊で満たし、本国に至るまで一つの喜びで満たしてください。たとえ離れて暮らしていましても、私たちが変わることなくあなたの喜びで満たされますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。賛美歌21の88番を歌いました。